皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。10月19日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、1たす1を3にするリーダーの仕事ということでお伝えいたします。今日もですね、なかなかその慌ただしいニュースが多いわけでありますけども、なんか本当にこのバラバラになっていく話がすごく多いですね。過労死の話もそうですし、なんかそのイラクでですね、モスルに総攻撃をかけると、西側が言ってる話もそうでありまして、本当にまあそこに多くの人たちの生活があり、人々がまあ歯を食いしばってこう生きてるわけでありますけども、まあそういうものがですね、こうどんどんこの潰されて流されていく。非常に悲惨な状況が今あると思いますね。今のリーダーシップっていうのは、1たす1を限りなく0に持っていくようなリーダーシップだと思いますね。結局のところ人々をこうなんか家畜のように飼ってですね、そこからなんかこう富を吸い上げることしか上は考えてない。そんな組織のリーダー、国家のリーダーが世の中にはかなりたくさんいるように思いますね。家畜が徒党を組んでですね、ご主人様を襲ったら大変でしょ？だから家畜は一頭一頭ですね、分けられて飼育されて、で、必要なものだけそこで取られて、用がなければ捨てられると、そういう運命じゃないですか。なんかふと気がつくとですね、今人間もそういう立場にこう置かれされてしまってる感じが非常に強くしますね。それは極めて間違ったリーダーシップでありまして、でそんなことをしてるから結局ですね、リーダー自身も行き詰まってきて、すべてがその、まあ、怪人にキスということになってしまうわけでありますね。で、もともとその世の中を動かす力はどこから来るかなんですね。最近の我々はやはりそのお金の話ばっかりするわけですよ。金と法律ですね。金と法律と軍事力っていうのかな。その金の飴と、それから法律軍事力の無知で、人々をこう、金と無知で操ることによって、最終的には死ぬまで働かせるようなことをして、それでその、まあリーダーシップとすると。で、それでやっとその国家や、あるいは組織が動いてると。こんなところが珍しくないんじゃないかと思うんですね。それはある意味で言うと、この目に見えるエネルギーだけを集めてきて、で、このリーダーシップの力の源泉としているという、そういう話ですね。お金の現物がそこにある。あるいはここに実際にその軍事力がある。あるいはここに法律があって震え上がる人たちがいる。この恐怖の力と、それからその金の力、それが目に見える力で、これをその、まあ、操りながら人々のリーダーシップを、こう、人々を動かしてリーダーシップとしていくと。こんな形が多いわけですね。だから逆にその、金がなくなったら人が集まらないよと。恐怖を与えないと人が言うこと聞かないよと。まあ、こんな風にですね、考えてる人たちが実は結構世の中にいてですね。だからその金もない、それから恐怖もないということだと、どうしていいかわからない。人々を集めることも、それから人々で一緒にやっていくこともできない。こんな感じのリーダーがですね、実は今本当に多いと思いますね。本人はそれが当たり前だと思ってますから、なかなかその表に出てくることもないかもしれませんが、改めて聞いてみるとですね、そういう人は結構いますね。で、そういうのっていうのはですね、やはりその、すごくその、考え方が狭いんですね。本当のエネルギーっていうのは、言ってみれば天から来るわけですよ。人が覚醒する。国が覚醒する。で、なんか本気になって人々がこう、意欲に燃え行動するときっていうのはですね、想像もつかない力が出てきますね。の歴史の転換期で国が勃興するとき、人が勃興するとき、企業が勃興するとき、全部そうでしょ？何にもないからこそ頑張れるっていうところがあるわけじゃないですか。やる気になったらますますやる気が高まってきて、やる気を高める方に高める方にやっていくと、どんどんどんどん相乗効果が出てきて、次々と偉大な結果が生まれてくる。この好循環というのは我々決してその珍しく、そういうことを体験することは珍しいことではないですよね。決してそんなに変わったことをやってるわけではなくて、世の中はまさにそういうもんですね。ですから、その本来のリーダーシップっていうのはですね、やっぱりこの一人一人の人が、まあ、天のエネルギーと申しますか、大自然の力というか、腹に落ちるこの、 力っていうものをどんどんどんどん持てるようにしてあげることが大事なことなんですね。その自分を問うて、それから世の中を問うて、で自分は何者である、何をしたいのか。で、そういうなんか思いをいつもこう、腹の底から湧き上がるように持っていって、同時にそういうエネルギーってのは一人だけで持っていてはなかなか形になりませんから、前から申し上げているように、その、たまり場みたいなところで共同体を作って、共同体の中でその一人一人が持っているエネルギーを、こう、形に変えていくわけですね。空足是識の要領で何かしたいという思いをですね、どんどんどんどん形に変えていく。それがその、本当のリーダーの仕事なわけであります。ですから、その、今みたいに彼の力も、それからその、脅迫の力も衰えてきてしまった時のリーダーシップというのは、人が本来持っている、この大自然、天から来る力、天から来るエネルギーを受ける力、これに頼って次を作れという、そういう、まあ、ことなんですね。何にもないのにどうしてうまくいくんですか？いや、うまくいくんですね。そういうもんですね。逆に言うと、彼の力や恐怖の力で物事を動かすといったら、大体それますね。バブルの末期の、まあね、いろんな政治や企業の運営も、まさにそれまくりでしょ？あるいはなんか北朝鮮じゃないけども、恐怖だけで人々を動かしている時も、物事決してうまくいかないじゃないですか。だから、金や恐怖で組織を動かそうとすると、やはりそれは全然トンチンカンになることが多くて、本来のなんかやるべきこととは随分かけ離れたことをやってしまう。まあ、それでもそれでですね、とりあえず今日の飯は食えればいいやなんていう人たちが多い間はなかなか変わらないんですが、それでは食えないと、どうにもならないって言った時に、まあ中からリーダーが出てくると、まあこういうわけですね。で、だから、こういう時に出てくるリーダーっていうのは、その目に見えない力、天からのエネルギーとか、大自然からのエネルギーをちゃんとわかる人で、そういう人たちが出てくると、やっぱり人一人一人の腹の中にこう溜まってくるエネルギーというものをちゃんと考えて、で、それをこう形にするっていうことがやっぱりできるわけですね。だからリーダーシップは格段にレベルが上がります。逆に言うとその今までの金と恐怖だけでやってるリーダーには何をやってるかが多分理解できないんだと思いますね。なぜそういう行動をするのか、何を考えてるのか多分全く理解できないんじゃないかと思うんですね。まあ永田町をいつも私のすり鉢の底だと申し上げますけども、まああそこにいる多くの人たちはですね、多分金と恐怖の中でのリーダーシップで、まあ、物事やってるんでしょうから、多分理解できない。それからその、企業なんかでも結構若いタイプのリーダーでそういうリーダーがいるんですよね。若いったってそのもう40、50なんでしょうけどもね。そういうタイプにその、まあ、金と権力でやってるリーダーが多くて、で、それより上のリーダーをもっと丸々そういう感じですよね。だからやっぱりその、多くの企業なんかでも、なかなかその、本当のこの目に見えるエネルギー以外のエネルギーで、ちゃんとしたリーダーシップを取れる人っていうのは、だいたい外されちゃってるんですよね。だから外されちゃってるか、周辺にいるわけで、まあ、そういう人たちがもう一回出てこないと、多分これは、物事は始まらないでしょうね。で、1冊1を3にするというのはですね、その人の持っている潜在能力が開花することだということでほとんど同じ意味なんですね。その1冊1が2ではない、その3だとしたらプラス1あるわけでしょ。このプラス1みたいなものが目に見えない力が形になったもので、それは言ってみると、各自にとってみると、自分の潜在能力が開花して、今までできないと思ったことができるようになった瞬間なんですね。その結果として、1たす1が3になるような、そういう成果が生まれてくるわけであります。潜在能力が開花するというのは実にすごいことでありまして、勉強でも、それからスポーツでもですね、自分の記録が上がるとか、できないものができるようになったってのは、これなかなか嬉しいことですよね。感動することであります。で、やっぱりその人というのは、生まれてから死ぬまで、そういう潜在能力の開花というものをですね、いつも考えて、生きてると、あまり退屈することがないですね。機械を作るんでも、農作物育てるんでも、いかにもっといいものを作るかと、改良改善の気持ちを持って日々取り組むっていうことがですね、最終的にはそれ、物が持つ潜在力、植物が持つ潜在力をますます開花させて世のため人のためにこう、貢献するということでありますから、やはりこの進化向上発展っていうのはですね、やっぱそれはこう、天の理みたいなのがありまして、 逆に言うと、この1冊1が2のままで終わってるっていうのは、本来の潜在力を開花させないという、逆に罪だと言ってもいいと思うんですよね。日本の神道で唱える祝詞がありますよね。中友入りの祝詞とか、神事とか言われてますが、非常に面白いですよね。天津罪と国津罪という二つの罪が出てくるじゃないですか。天津罪というのはこの自然界の持っている力を、ちゃんと発揮させないことで、国津罪というのは人が持っている潜在力を発揮させないことっていうことですよね。だから天津罪、国津罪というのは、要するに日本のその昔の価値観って大変すごいもので、自然の神羅万象を持っているあらゆる潜在力を開花させなさいよ。人が持っている潜在力は全て開花させなさいよ。決してそういうものを邪魔しちゃいけませんよ。その自然が持っている力、人が持っている潜在力の開花を邪魔することが罪なんだよと、はっきりそこでは言ってるわけですね。これはものすごい私は、なんて言いますか、日本という国はですね、超古代からね、ものすごく物の分かった国なんだと思うんです。むしろその昔の方が物をよく分かってて、今の方がわけ分からないんじゃないかと思うんですよね。だからこの自然の持ってる本来の力ってどこまで行くの？まあ、ノーベル賞の様々なね、こう、受賞の様子見ても驚くような話がよくありますよね。それから実際にこの、まあ、環境のことでも食料のことでも物作りでもいろんなこのことに取り組んでる人たちが、びっくりするような成果を出すことっていうのは珍しくないじゃないですか。だからこの自然の持っている潜在力って本当に計り知れないものがあって、だから今これで終わりなんてこと全然ないんですよね。本来そのもの、地球にあるもの、神羅万象、鉱物から植物から、もちろん生き物から、何が最後その出てくるかわからないぐらい、それこそ無限の可能性がそこにはあるわけですね。で、そういうものをとにかく発揮し尽くすことが世の中を良くするってことだし、やっぱり世の中を平和にし、それから暖かく明るくすることの、やっぱり具体的な、それ必要条件ですよね。で、さらにその人っていうことについてもですね、なんか最近はやっぱりこの、まあ、その人の持っている本来の力を発揮できないまま、一生終わる人が多くて、それはなかなか辛いことですよね。まあ、極端な貧困ですとか、あるいは戦争だとか、歪んだ経済というものに直面しますと、人もですね、本来生きるべき生き方とは全然違う生き方を迫られてしまう。あるいはなんか自分の一生の意味というものが全然見え出せないままですね、一生終わってしまう。会社員になってもですね、なんか自分らしい仕事なんか全くできずに終わってしまう。そういう人があまりにも多いんじゃないんでしょうかね。こんなの要するに全部天包み、国包みでありましてですね、古代の日本がまさに祝詞の中で一番やってはいけないことと列挙して示しているものだと思うんですね。そういうふうに考えたときに、この1冊1を3にするというのはですね、これはもう自然の摂理だと言ってもいいですよね。本来自然の持っている力、それから人の持っている力をどこまでも発揮させなさいということは、まさに潜在能力、自然の潜在能力、人間の潜在能力をどこまでも開花させなさいという意味で、それやっぱりリーダーはどこまでも1冊1は3になるように、常に努力しなきゃいけないという、そういうふうに考えて全く間違いないと思いますね。したがってですから、本来、この、ね、リーダーシップというのは、そういう、なんて言うんでしょうかね、潜在力を開花させる、ここに大きなそのポイントがあるわけで、まあ、その開花させた潜在力をいかにその、統合させて、融合させて、一つの形にしていくか、まあ、そこにそのリーダーとしての重要な仕事があるわけであります。ですから、その、お金がないとか、それからその、恐怖が効かないっていうのはですね、実にくだらない話でありまして、それはあくまでも今の秩序の自分をただ単に今だけ金だけ自分だけで守ろうとしているわけですから、それこそがもろに天包み、国包みでありましてですね、古代、超古代からやってはいけないこととされていることの代表例だと思うんですね。で、この、やっぱり人がですね、そうやって偉大なリーダーシップを発揮できるようになるには、まあ、どうしたらいいのか。ということですが、やはりいつもこの自然の仕組みをまず理解しているということは大事ですね。そもそも大自然は可能性に満ちているもんだし、人間も可能性に満ちているということをまず理解しないとダメですね。なんかその非常に限られた指標とか限られたその考え方の中で 人を普段を見て暮らしてるわけですね。所得はどうだとか、年齢はどうだとか、学歴はどうだとか。しかしそれは物事のほんの一部にしか過ぎなくて、本来のその自然の力、それから人間の力というのはそんなくだらない話ではないところで、もっと大きいところで、この人々の役割というものが見えてくるわけですね。だからその想像もしなかったところで、想像もしないような活躍をするように、自然にしろ、それから人間にしろ、根本的に作られてるわけですから、だからそのリーダーっていうのは、いかにその辺を想像力たくましく、いかに大きな空間というものを考えてリーダーシップを発揮するかっていうことが、本当に大事だと思うんですね。リーダー自身の発想、行動がですね、うんと狭いと。リーダーが見てる世界がうんと小さいと、それだけですね、やっぱりその出来上がるものも小さいと思うんですね。で、まあ最近は本当にその欲望とかですね、競争とかいう言葉がなかなか人々を動かさなくなってるでしょう。反対にそのシェアするとかですね、感謝するとかレスペクトするという言葉が本当に若い人たちを中心にですね、世の中のモチベーションになってきてるじゃないですか。で、シェアとか感謝とかレスペクトというのは、これそのものがですね、やっぱりこう大自然の摂理ってよくあった部分ですよね。反対に競争と欲望っていうのは、まあなんかまだその未熟な段階の発想ですよね。たらいの水を手前にかけようっていうですね、非常に未熟な段階の発想で、まあこれを突き詰めていくと今だけ金だけ自分だけになっちゃうわけですが、やっぱりまあ本当にこう若い世代の中でですね、そういうシェアとか感謝とかレスペクトという新しい価値が出てきてるっていうのは、物事の基本的な考え方としてですね、やっぱ大自然と調和してるという一番大事な部分がですね、ちゃんともう整え始めてるんだと思うんですね。そうすると今度はあとは、そういう発想の中で1冊1を3にするように、具体的に人々のその潜在力を開花させるという具体的な作業が必要になってきますね。こうなってた時にやっぱり実務能力が今度は必要になってきます。でもやっぱり実務能力を磨くことそのものもですね、本人がやりたいこと、楽しいと思うこと、得意なことを中心にやることが一番大事で、これがあんまり人に合わないことをさせることそのものが今度は国つ罪の一つなんですね。だから万人に全て同じやり方で鍛錬させるっていうのはそれはなかなか良くないことで、本来は一人一人その本来持った天命がありますから、この天命を全うできるように一人一人においてその、まあ、本来あった教育とは施すべきだし、まあ、その人の得意技をどんどん伸ばすっていうことが、まあ、何よりも大事なんでしょうね。じゃあ全体のチームワークどう取るのって、それは天が取ってるんですよね。人間が考えてあいつにこれさしてこれさしてってのは、実にその短期的な一時の話でありまして、一時の話でね、大きな目線で見たら、やっぱりみんなそれぞれ天命のもとに生きてるわけでありますから、最後の大きな辻褄合わせは全部天がやってるんで、だからリーダー自身がそういう天のリーダーシップとよく通じてないとね、それがよく分かってないと、最終的に人を教育するとか、全部統合させる、もっと大きな1冊1を3にするようなことってなかなか難しいんですよ。リーダーが自分の考えた世界の箱庭の中にみんなを閉じ込めようとするから物事うまくいかなくなるわけで、そこはやっぱりリーダー自身が天と一体になると言いますか、相当腹をくくった、感覚と行動力を持ってないと、やはりうまくいきません。したがってやっぱりここでも、やっぱ最終的にはトップリーダーの教育と申しましょうか、天と一体になるという、大自然と一体になるという、その感覚と同時にその行動力ですね、これが何よりも大事になってくる時だろうというふうに思うんです。ですからこの、まあ今までのこの時代のリーダーシップから新しい時代のリーダーシップへの、この変化ということを考えたとき、まあどこでもやっぱりこういう大自然、天とのつながりというところを考えざるを得なくなる。一人一人の人については、天命というものがあり、あるいは自然の摂理というものがある。こういうものをしっかり尊重しなければいかん。それからトップリーダー、あるいはリーダーという人にとってみるとですね、全体の調和というのは大自然の中の調和なんで、切り役も切られ役もそこにあるわけだから、大きな舞台の中で、大きな仕組みの中で全体を祭り合わせていくという、途方もないところをやっぱり考えていかないといけない。で、古来そういうことを人はやってきたわけで、だからその超古代の祝詞もですね、天包みとか国包みとかちゃんと書いてあるわけで、ああいうことはやっぱり大事なものとしてやってきて、そして国を運営してきた歴史がちゃんとあるんだと思うんですね。そういうことはやっぱりしっかりと認識していかなきゃいけませんから、その上に、まあ具体論が乗ってくるわけですね。 意思決定の方法とか理念の決め方とか組織文化とか、まあ、具体論が載ってくるわけですけども、まあ、その根本的な部分というのがですね、いよいよこれは必要になってきたなというような感じがするんです。世の中の変化は実に急速だと思いますね。なんかこんなに早くですね、そういう天とのつながりがないとリーダーシップできない状況が来るとは今まであまり思いませんでしたけども、もう今そういう風になっちゃいましたね。ものすごく早い変化じゃないかなと思うんですね。まあ、そういう意味ではこれからの時代の変化というのはものすごくやっぱり楽しみでもあるかな、そんな風に思っております。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、1たす1を3にするのがリーダーの仕事ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。